旧約聖書詩編第34編5節から11節旧約聖書の865ページであります。詩編第34編5節から11節。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。新約聖書コリントの信徒への手紙に第5章14節と15節新約聖書の330ページであります。コリントの信徒への手紙に第5章14節15節。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの人生に新しい一日を加えてくださったことを感謝いたします。そしてあなたは今日、私たち一人一人をこの教会へと、この礼拝へと呼び集めてくださいました。あなたご自身が私たちを選んでこの場へと招いてくださったことを信じ感謝いたします。どうぞこの礼拝の真ん中にあなたご自身が共にいてくださり、私たちに出会ってくださり、御言葉を語りかけてください。あなたの恵みの御言葉を聞き、誠の慰めと励ましとをいただくことができますように。そしてあなたに祈り、あなたと共に生きることの喜びと幸いとを私たちに味わわせてください。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方がおられましたらば、また教会の礼拝というものに生まれて初めて参加するという方がおられましたらば、どうぞその方々お一人お一人にあなたが格別な祝福を与え、恵みのうちに迎え入れてくださいますように。新型コロナウイルスの影響を長く受けてまいりましたが、ようやくそこから抜け出して通常の営みを再開することができていることを感謝いたします。これからますます新たな方々をお迎えをして、あなたの救いの恵みに共に預かり、喜びのうちに生かされ、そしてあなたの恵みを述べ伝えていくことができますように。今年この教会は創立150周年を迎えます。あなたが150年前に医療宣教師ヘボンのもとにこの教会を誕生させ、今日までその歩みを導いてきてくださったことを感謝いたします。そのことを記念するとともに、あなたが今私たちをこの教会へと招き、御業のために用いようとしてくださっている、その御心にしっかりとお答えしていくことができますように。今月末には青年伝道幽霊杯も行われます。若い方々をたくさん迎えてこの礼拝を守ることができますように。そこで御言葉を語ってくださるブラウネル先生を祝福してください。私たちはそれぞれいろいろな悩み、苦しみ、また心配事を変えて生きています。病気や健康の不安を変えている者もいます。高齢になって弱りや衰えを覚えて、その辛さ、寂しさを感じている者もいます。人間関係に苦しみ、 人との関わりにおいて傷ついている者もいます。自分は何のために生きているのか、生きる意味が見出せずに苦しんでいる者もいるかもしれません。それぞれがいろいろな苦しみや悲しみを変えて生きています。そのような私たちにあなたの支えと導きとを与えてください。この礼拝においてあなたが私たちを愛してくださっていることを感じ取り、それぞれの新しい1週間の生活へと勇気を持って歩み出していくことができますように。私たちの教会の副牧師川島明弘先生が体調を崩してお休みをしておられます。どうぞあなたが癒しと慰めと平安とを与え、教会の働きに早く戻ってくることができますように支えてください。それまでの間、私たちがしっかりと教会の働きを担っていくことができますように。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々とが集っていることを感謝いたします。この夏には5年ぶりに泊まりがけの夏季学校を行おうとしています。その準備を導き、良い時となりますように支えてください。この横浜にはあなたの御名によって建てられているキリスト教学校が多くあります。その一つ一つを守り支えてください。そこで学んでいる学生生徒たちが聖書に触れ、礼拝を体験し、あなたとの出会いを与えられていきますように。学校からの紹介でこの礼拝に来られた方々にも豊かな導きを与えてください。若い日に人生の確かな土台を見出すことができますように。またキリスト教学校の教職員の方々をあなたが豊かに支え、その働きを導いてください。今ともに礼拝を守っている主の教会の一つ一つを祝福し、礼拝において御言葉が力強く語られ、あなたへの賛美の歌声と祈りとがこの世界の隅々にまで響き渡っていきますように。能登半島地震の被災地の方々のことを覚えます。復興への歩みを力づけ導いてください。そこで礼拝を守っている教会の一つ一つを支えて、苦しみ悲しみの中にある人々にあなたの恵みを伝えていくことができますように。世界ではウクライナとロシアとの戦争が続いており、日々人々が傷つき命を落としています。またガザ地区においてイスラエルとハマスとの間での激しい戦いが続いています。特にガザ地区の人々の人道状況が本当に心配です。悲惨で無益な戦いをやめて平和共存へと方向転換をすることができますように、それぞれの指導者たちを導いてください。そしてガザ地区の人々に人道支援の手が届いていきますように。地球温暖化による気候変動も私たちの大きな課題です。あなたが私たち人間の生きる場として作り与えてくださったこの地球を御心に従ってしっかりと管理をし、人間のみでなく多くの生物たちが安心して生きることができる場としていくことができますように、そのために欲望を抑えていくことを学ぶことができますように、私たち人間を導いてください。この世界には人間の罪による悲惨な出来事が繰り返し起こっています。しかしあなたは一人子イエス・キリストによって罪に満ちたその私たちの救いを実現してくださっています。私たちがこの世界の現実に絶望してしまうことなく、あなたこそがこの世界と人間とを支配し、また救ってくださる方であることを信じて、あなたによる罪の許しを祈り求めつつ、この世界の人々のために取りなしの祈りを捧げ続けていくことができますように、支え励ましてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。誰のために生きるのかという題でお話をします。先ほど朗読しました新約聖書のコリントの信徒への手紙2の第5章14、15節に基づくお話です。その15節にはもはや自分自身のために生きるのではなくと語られていました。もはや自分自身のために生きるのではなく という聖書の言葉を読んで、誰のために生きるのかというお話をする。となると今日のお話は、もはや自分自身のために生きることはやめて、他の人のため、いわゆる世のため、人のために生きましょうということだろうと予測しておられる方がひょっとしたらいるかもしれません。でもそれは間違いです。自分のために生きるのではなく、世のため、人のために生きるものになりましょう。なんてそんな月並みな、そして嘘くさい話は少しも面白くないし、まあ、そもそも聖書はそんなことは言っていません。聖書は自分のためにではなくて人のために生きることを教えていると思っている人がいるかもしれませんが、それは間違いです。まあ、聖書には確かに隣人を愛しなさいという教えがあります。それは旧約聖書に語られていることだったし、イエス・キリストもそれが最も大事な教えの一つだとおっしゃったことが新約聖書に語られています。でもその教えは正確に言うと、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいです。聖書は自分自身を愛すること、そしてそれと同じように隣人を愛することを教えているのです。自分自身を愛することをやめて隣人を愛しなさいとは言っていません。つまり聖書は自分のために生きるのをやめて人のために生きなさいとは言っていないんです。まあ、自分自身を愛しなさいというのは、言い換えれば自分自身のために生きなさいということです。自分を大切にして、自分が本当に生きることができるように努めなさいということです。自分のために生きてはならないなどと聖書は言っていないのです。でも本日のこの箇所には、もはや自分自身のために生きるのではなくとあります。これはどういうことなのでしょうか。で、私たちはもともと生まれつき自分自身のために生きています。正確に言えば自分自身のために生きようとしています。でも本当に自分自身のために生きることができているかというと、それは甚だ心もとないのではないでしょうか。私たちは自分自身のためにいろんなものを得ようとしています。まあ、食べるものや着るものや住む家が必要だと、それを求めています。それを得るためにお金を求めています。そのお金を得るための仕事を求めています。その仕事を得るために必要な知識とか技術、まあ、あるいは学歴を求めています。そのために良い学校に入りたいと願っています。これは全て自分自身のため、自分や家族が生きていくためです。そのように私たちは自分自身のために頑張って生きているんです。しかしそのように頑張って、まあ、必死になって自分のために努力しても、求めているものをなかなか十分に得ることはできません。まあ、願っているものを全て得るなどということはできないことの方が多い。つまり私たちは自分自身のために生きようとしているけれども、そこにおいていつも不足を感じている。十分にそれができていないと感じているのです。で、不足を感じているのは、まあ、物質的なことだけではありません。私たちは自分らしく生きたいと願っています。まあ、今の世の中、自分らしいということが最も価値のあることと考えられているようです。よそから押し付けられたり、あるいは立場によって求められている生き方は、それは自分らしい生き方ではない。で、そういう生き方をしていると、何か人生を無駄にしているような罪悪感を感じる。それが今の風潮です。 ですから今日自分自身のために生きるとは自分らしく生きることだと言えます。それは本当の自分を見出そうとしていると言い換えてもよいでしょう。私たちは押し付けられた偽りの自分、借り物の自分ではなくて本当の自分を見出して本当に自分らしく生きることを願っているんです。しかし本当の自分などそう簡単に見つかるものではありません。だから本当に自分らしく生きるとはどのように生きることかもなかなか分かりません。で、自分らしさを追求するためにみたいな言い方がよくコマーシャルに出てきます。自分らしく生きるということにこそ価値があると思われているのでそういうキャッチコピーが流行るわけですが、あのコマーシャルっていうのはものを売ろうとしてるんであって、これを手に入れればあなたは本当に自分らしく生きることができると言っているんです。でもそんなことあるわけありません。本当の自分とか自分らしさ、それが持っているもの、服であったりアクセサリーであったり、あるいは車であったり、あるいは住んでいる家であったり、そんなものによって得られるはずはありません。ではどうすれば本当に自分らしく生きることができるのか。多くの人はそのために自分の好きなことに熱中しています。スポーツであったり旅行だったり、いろんな趣味の活動だったり体づくりだったり、あるいは何かのボランティア活動だったり、それをすることによって自分が喜んで生き生きと生きることができることに打ち込んでいる。で、仕事をするのはこれは生きていくための収入を得るためであって、人生の目的は仕事ではなくてその好きなことをすることだというのが今最もトレンディーな生き方なのかもしれません。そういうふうに自分の好きなことに熱中して生きていれば本当の自分であることができ、本当に自分らしく生きていくことができると実感できるのかもしれません。しかしそういうふうに生きることができている人というのはほんの一握りでしょう。大多数の人は自分と家族の生活のために好きなこと、やりたいことを我慢して働かなければならない。好きなことのために使える時間はわずかしかない。そういう日々を送っているんじゃないでしょうか。つまり私たちの多くは自分自身のために生きたい、本当の自分を見出して本当に自分らしく生きたいと願っているけれども、それが十分にできずにいるのです。そして今申しましたこととも関係するのですが、自分自身のために本当に自分らしく生きる、そのことを妨げているもう一つの要因があります。それは私たちがどうしても他の人と自分とを比べてしまうということです。自分自身のために自分らしく生きる、それは他の人がどうであっても関係ないはずなんですが、そうはいかない。私たちは人それぞれみんな違うものとして生きています。体力とか健康においても違いがあるし、生まれ育った環境も違っているし、生まれつき与えられている能力や才能も違っています。その中でそれぞれが自分のために自分らしく生きようと努力していくわけですが、人によってできることが違うという現実があります。あの人には簡単にできることが自分にはとても難しいということがあります。能力は違わないはずなのに、それを生かす機会があの人にはたくさん与えられているのに自分にはそうではないと感じることがあります。そういう世の中の不公平な現実に直面する中で、自分自身のために 自分らしく前向きに積極的に生きていこうとする気持ちが萎えていってしまうということも起こります。まあ、言い換えれば自分を愛することができなくなり、自分が自分であることを喜べなくなるんです。先ほど申しましたように、自分のために生きるっていうのは自分を愛して生きることです。自分を愛することができなくなると、自分のために生きることもできなくなるんです。このように私たちは基本的に自分自身のために生きようとしているし、で聖書もそのことを決して禁じてはいません。むしろ自分自身をちゃんと愛して大切にして自分のために生きなさいと教えているのです。しかし私たちは自分自身のために生きることにおいていつも不足を感じている。本当に自分のために自分らしく生きることができずにいるのです。そしてもう一つ、例えば私たちが幸運なことに豊かな能力を与えられており、また周囲の環境とか条件も整えられていて、望んでいる生き方ができたと仮定しても、つまり本当に自分らしく自分のために生きることができたとしても、私たちはその生活をいつまでも維持することはできません。私たちの人生には限りがあるのであって、まあ、誰もが次第に年を取っていくのです。でそれに伴ってだんだんにそれまでできていたことができなくなっていくのです。自分の好きなことに熱中してそこに自分らしさを見出していたとしても、その自分らしさは次第に失われていくのです。そして最後には命が、人生そのものが失われる。そのこと私たちは免れることができません。生きることそのものができなくなる。死においては自分自身のために生きることは全てできなくなるんです。私たちの人生はそこへと向かっている。自分自身のために生きるその私たちの命にはタイムリミットがあるんです。この自分自身のために生きることを願ってそのために努力しているけれども、それがなかなかできずにいる。たとえそれができたと思ってもその命そのものが失われる時が必ず来る。私たちはそういう嘆きの中にいます。でその私たちに対して聖書が本日の箇所で語りかけていることをご一緒に聞きたいと思います。今日の箇所の15節には、その一人の人は全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのですとあります。その一人の人というのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストは全ての人のために死んでくださった。それはイエス・キリストが十字架にかかって死んだことを指しています。イエス・キリストの十字架の死は全ての人のための死、つまりキリストは私たち全てのものの救いのために十字架にかかって死んだのだと言っているのです。まあ、これが聖書全体のメッセージの中心です。神様による救いはイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださったことによって与えられていると聖書は告げているんです。本日の箇所もそのことを私たちに語りかけています。この語りかけを聞くことによって私たちは本当に自分自身のために生きることができるようになる。本当の自分を見出して自分らしく生きることができるようになる。まあ、今日はそういうことを皆さんにお話ししたいと思っているのです。 イエス・キリストが全ての人のために死んでくださったとこの15節に語られています。しかし全ての人のためにではその意味がまだ十分には伝わりません。この15節の後半にはキリストは自分たちのために死んでくださったと語られています。全ての人のためにっていうのは自分たちのためにということであり、さらにはこの私のためにということです。キリストがこの私のために死んでくださったのです。で、それは先ほどからのお話の流れで言うならば、このイエス・キリストこそが誰よりも深く徹底的に私たちのために生きてくださった方だったということです。私たちは自分自身のために生きようとしているけれども、なかなかそれができません。そのために必要だと思うものを十分に得ることができないことが多いし、人と比べてしまうことによってどうせ自分はダメだと思ってしまうようなこともある。また私たちが自分自身のために生きているその時、その命にはタイムリミットがあって、それはいつか失われていく。しかしその私たちのためにキリストが死んでくださったんです。それはキリストが私たちのためにご自分の命を与えてくださったということです。つまりキリストは私たちが自分のために生きているよりもはるかに深く徹底的に私たちのために生きてくださったのです。しかもイエス・キリストは私たちのために死んで復活してくださったとこの15節にあります。死者の復活と言われてもにわかに信じることはできないでしょうが、このことが意味しているのはイエス・キリストが私たちのために生きてくださり、そしてご自分の命を与えてくださった、そのキリストの命は死によって終わってしまったのではなくて、キリストは死を乗り越えて今も生きているということです。つまり私たちのために命すら与えてくださったイエス・キリストのその命にはタイムリミットはないということです。イエス・キリストが全ての人のために、そしてこの私のために死んで復活してくださったということによって、聖書はイエス・キリストが私たち自身よりもはるかに深く徹底的に私たちのために生きてくださって、ご自分の命をすら与えてくださった、そして死をも乗り越えて今も私たちのために生きてくださっていると告げているのです。つまりイエス・キリストが私たちのことを徹底的に愛してくださっているということです。で、この語りかけを聞いてそれを信じるなら、私たちは本当に自分自身のために生きることができるようになります。それは本当に自分のために生きてくださり、生きてくださっただけではなくて死んでくださり、そして復活して今も生きておられる、そういう方がおられることを知らされるからです。自分はイエス・キリストに、そしてこのイエスをこの世に使わせてくださった父なる神に深く徹底的に愛されているのだということを知らされるからです。自分自身のために生きるとは、自分を愛して生きること、自分が自分であることを喜んで生きることだと申しました。私たちが自分自身を愛し、自分が自分であることを喜ぶことができるようになるのは、イエス・キリストがこの自分のために死んで復活してくださったほどに自分を愛してくださっていることを知らされることによってなのです。私たちは自分では自分のことをなかなか愛することができません。自分を愛して自分のために生きようとする中で、あれがないとかこれがないと いろんな不足を感じずにはおれないし、また人と自分と比べることによってますます自分のその不足が大きく見えてきて、妬みの思いに捉えられて喜びを失っていきます。そういうふうになってしまうと、自分の好きなことにいくら熱中しようとしても、それは気休めにしかならない。本当に喜んで自分らしく生きることはできないのです。そのような私たちに聖書は、あなたのために死んでくださったほどにあなたを愛しておられる方がいる、その方は復活して今も生きておられて、あなたを愛しているのだと告げているのです。で、この一人の方、つまりイエス・キリストと出会い、この方の愛を受け入れて、この方と共に生きること、それが自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることです。で、その時私たちは、自分のために生きようとしている中で感じているいろいろな不足、欠けから解放されるのです。あれがない、これがないと思っていたものが、自分のために本当に必要なものではなかったことに気づかされ、むしろそれ以上に豊かなものを神がキリストによって与えてくださっていることに気づかされるのです。また私たちは、このイエス・キリストと共に生きることによって、本当の自分を見出して、そして自分らしく生きていかなければという呪縛からも解放されます。本当の自分というのは、イエス・キリストが死んで復活してくださったほどに、キリストに愛されている自分なのだということを示されるからです。キリストの愛を受け、キリストと共に生きるところにこそ本当の自分があり、で、そこでこそ本当に自分らしく生きることができる、そういうことに気づかされるのです。私たちは自分でいくら探し回っても本当の自分を見つけ出すことはできません。本当の自分はキリストが自分を愛してくださっていることを知るところに与えられるのです。そしてキリストのこの愛に気づかされるなら、人と自分と比べることからも解放されます。人との比較によって自分の価値が上がったり下がったりすることはないということがわかるからです。イエス・キリストがこの自分のために死んで復活してくださった。神がそれほどまでに自分を愛してくださって、あなたは私にとって大切だと告げてくださっているのです。このようにして私たちは、私たちのために死んで復活してくださったイエス・キリストとの出会いによって、それまで自分のために生きようとする中で感じていた不足や、あるいは自分らしく生きなければという呪縛や、あるいは人と比べることによって生まれるどす黒い妬みの思いなどから解放されるのです。で、それがもはや自分自身のために生きるのではなくということです。つまりそれ以前に自分自身のために生きていたその自分はもう死んでしまって、新しくキリストの愛を受け、キリストと共に生きていく自分が生まれるのです。今日の14節に、一人の人が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになりますとあるのは、そのことを言っているのです。イエス・キリストが私たちのために、私たち全てのもののために十字架にかかって死んでくださったことによって、自分自身のために生きようとして生きられず苦しんでいた古い私たち、自分を愛することができずに、自分が自分であることを喜ぶことができずにいた古い私たちが死んでしまって、そしてイエス・キリストの復活によってキリストに愛され、 キリストと共に生きる新しい私たちが生まれたのです。その新しい私たちはキリストに愛されている自分を愛し、キリストに愛されている自分であることを喜び、そこに本当の自分を見出して感謝しつつ、本当に自分らしく自分自身のために生きていきます。そして同じようにキリストに愛されている隣人をも愛して、隣人と共に生きていくのです。私たちは誰のために生きるのか。神の子イエス・キリストがこの私のために生きてくださり、死んで復活してくださったがゆえに、私たちは このキリストの愛を受けて、キリストと共にキリストのために生きていきます。それによって本当に自分自身のために自分を愛して、本当に自分らしく生きることができます。そして自分を愛するのと同じように隣人を愛して、隣人のためにも生きていきます。そういう新しい人生へと神は全ての人々、私たち一人一人を招いてくださっているのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。あなたが私たちのことを愛していてくださり、一人子イエス・キリストの十字架の死と復活によって、あなたの愛を受けて生きる者として新しく生かそうとしてこの場に招いてくださいましたことを感謝をいたします。私たちは自分自身を愛して生きようと願い、またそのように必死に努めていますけれども、そのことによって本当に自分のために生きることができず、かえってさまざまな不足を覚え、あるいは人との比較によって落ち込んでしまったりということを繰り返しています。しかしあなたが一人子イエス・キリストの命を与えてくださるほどに私たちを愛してくださっている、そのことをこの御言葉によって示してくださっています。このあなたからの語りかけを聞き続けていくことを通して、私たちが本当に自分自身を愛し、あなたに愛されている自分を受け入れて喜んで、そしてあなたと共に歩んでいくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。 Amen.